石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、ね、この番組基本的にはスマートフォン業界の最新情報をお届けしてるんですけども、
はい、
ね、先週の放送では最新情報を超えてしまったといいますか2日ぐらい前に先週はね、収録したんですけども、 MWC どうなる2月末のね、スペインで開催されるイベントね、中止になってしまうのかどうかっていうところでね、みんなモヤモヤしてますよって話したんですけども、うん、そのまあ何時間後かに正式にまあ中止の発表になってしまったというところで、ちょっとね放送的にはこうね不都合が出てしまったと。これあのね、先週はまあサンフランシスコでサムスンのね発表会の取材をしていて、日本から十何人かのメディア関係者が言ってたんですけども、まあみんなね MWC が中止になったよといった段階で、まあ落ち込む人もいればどうしたもんかなというところがあるわけですよ。例えばね、そのキャリアの人とかメーカーの人は会社からの出張扱いになっているので、まあキャンセルになったら別にキャンセルになったで、まあその1週間ねスペインに行かずにまあ日本にいればいいと。フリーランスの人間はまあ本当に4ヶ月ぐらい前にチケットとホテルを取っているわけですよ。で私も10月入ってぐらいかな、毎年泊まってるホテルとあと飛行機予約したんですけど、もう MWC なんて絶対行くもんだと思っていたので、キャンセル不可のチケットを取ってるわけですよ。なのでもうね、それこそキャンセルしたらうん十万円返ってこないっていう状況になってしまうわけですよ。結構迷いに迷って、まあ行くかみたいな感じで、とりあえず行ってきますよ。
予定通り。
なので MWC がまあキャンセルになった中、唯一ファーウェイだけがちょこっとやると、
はいはい、
でそれもイベント自体はストリーミングで世界に配信して、その実際に発表したもののタッチアンドトライの会場だけを設けるって話をしてるので、もうそのためだけの仕事で10日間近くスペインに行ってきます。
あでも何かいいネタがねそこで生まれれば。
そうですね、なのでもう自分としてはもうとにかく、まあ、その日は働きますけども、あとはもう観光しつつ、
たまにはいいんじゃないですか。
はい、
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、2月6日の放送に続き、山根さんと海外の通信業界最新事情を中心に話をしていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
この番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
携帯電話研究家山根康弘さんに聞く2020年通信業界海外事情パート2。さて今回は2月6日の放送に引き続き、香港在住の携帯電話研究家山根康弘さんに世界の通信業界事情についてお聞きしていきたいと思います。山根さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年日本でも 5G ね3月から始まるという形ですけども、山根さんは韓国で 5G を体感されてるんですよね。
はい、
実際どんな感じで 5G 体感されたんですか。
現状はやはりストリーミングの動画、
はい、
あとは LG の端末使ってますけども、はい、2画面使って複数のビデオ同時に受信して楽しむという、そういったものがメインですね。AR とか VR あるんですけども、VR に関してはやっぱりメガネかけるのがちょっと面倒くさいと。AR に関しても、例えば芸能人がヨガをやってる横で一緒にヨガができるみたいなのもあるんですけども、スマホの画面が小さいんであまりやる気にならない。 ということで、なんかねアプリケーションあんまりないので、どうしても現状は高速すごいっていうところを体感するしかないんですが、それでもやはり YouTube 自分で見ていて画質は落ちないし、うん、まあ、先送りですかね、5分後見たい、ポンポンポンってタッチしてもすぐ再生するんで、さすがまあ実際ギガビットの体験は数回しかないんですけども、500から700はコンスタントに出ますから、単純にそこはすごいと思いますね。
エリアとしてはどうですか？
まだまだとはいえ、あの行くたんびに広がってるのは感じます。ただやはり地下とか建物の中はまだまだですね、はい、現状は建物の中でもまあカフェの窓際とかは入るんですけども、まあ、奥には入らないと。でショッピングモールとかでその室内アンテナつけたとこもあるみたいなんですけども、まだ全てじゃないので、なかなかそのどこ行っても 5G 使えるよという感覚にはないと。
これあれですよね、韓国って端末 5G のスマホ買うのって結構安かったりするんですよね。
そうなんですよね、まあ、日本が今問題になってる、まさしく端末割引の方はもう数年前に一回是正して、はい、今はまあある程度自由に決められるようになったということで、まあ、実際は 4G のスマホ買うのと変わらないと。あとはいわゆる端末のお返しプログラムですよね、はい、それも流行っていて、私の LG の契約は実はお返しプログラムと知らなかったんですが、ただ月々8000円でちょっと基本の上限はあったんですけど、まあ結局2年間使い放題と。まあそれでだから端末15万円ぐらいの端末と使い放題と。
まあ、月々まあ8000円で使い放題って結構妥当な料金プランな感じですよね。
しかも端末がありますからね。なので意外に入りやすいと。で完全に今韓国のキャリアのプランを見るとそこら辺も明確に書いてあって、端末買取の場合は、基本料金がだいたい 2,3000円引かれるんですよ。端末を2割か3割か、まあ、場合によっては5割とか値引きしてもらった時は逆に基本料金は引かないと。どちらを選ぶかと。で基本的にはどちらを選んでも最終的に2年間払う料金は一緒なんですけど、まあ、そのあたり多分キャリアと何かあの昔ほど大胆な割引はできないんですけども、代理店によっては端末がかなり安くなると。他にはまあ韓国はクレジットカード割引があって、まあ、ロッテカードで払うとさらに2000円引き。ただしそれ実は裏があって、ロッテカードで2000円毎月使わなきゃならない。ただ普通は使いますよね。なのでまあカード割引5000円って時は実は5000円分カードで毎月使いなさいよってなってるんです。ただその5000円は基本料金払うのに使ってるので、ということで あれやったらそういう割引をどうしようかっていうのが非常に増えてると。なのでこの辺りはね、楽天なんかがなんかやってきそうな気はしますね。ポイントで還元とか、まあ、総務省から指示入りそうですけど。
そうなんですよね。結構今回っていうか、まあ、去年の法改正でまあガチガチに規制が入ったりもするので、まあ、ね、なかなかオリジナルな割引を入れるのは難しいなっていうのが各キャリアとしては感想もあるようで、まあ、5G に向けて総務省さんなんとかお願いしますというふうにキャリアの幹部の人は言ってるようなんですけども、総務省としてはなかなか首を縦に振らないという状況なので、ね、韓国はまあすでにもう500万台ぐらい売れているとかっていう話だし、ね、はい、まあね、中国、まあ、そういった割引はないですけども、まあ、2000万台ぐらい売れてんじゃないかっていう話もあるので、そもそも日本は 5G のスタートを遅れて、もしかするとさらにその端末もの普及も遅れてしまうかなという感じはね、ありますよね。
まあやっぱりここまでなんでしょうね、歪んだ市場を伸ばしてしまったのもちょっと敗因だったかなという。アメリカもね、もう完全に今や、割引はほぼゼロですよね、はい、なので基本的には24回払いと。まあそれがあって、例えばあのスプリントはワンプラスの 5G 端末820ドルですかね、ですから10万円切ると、はい、ギャラクシーだと14、5万ですよね確かね。なのでそうやってまあ安いものも出しつつ、まあ毎月3000円とかで買えますよという展開してるんですけども、とはいえやはりなかなかその端末の数も少ないし、あとはまあ料金も高いと。韓国はやはりそもそもサムソン LG の国で、サムソン LG が最新の 5G 端末を出し、さらにキャリアも思い切って割引をしてると。さらにそのまあやっぱりコンテンツですよね。もともとがストリーミングで動画を見る率って多分日本より高いので、そうやって動画を見ることにも慣れていたと。なんかそういう点で普及しやすい環境にあったのかなと。
これ日本山根さんから見てなんか巻き返せたりしますかね。
ど
う
まだ 5G 始まったばっかりなので、うん、チャンスはあると思いますね、うん、ただそういった規制というかせっかく日本にあるコンテンツをまあ海外でもストリーミングで見れるようにするとかこれコンテンツ側ですよね、はい、例えばそういったものとセットだと、まあ、ソニーの 5G スマホを買うとそういったものの視聴権がついてくるみたいなね、まあ、そういったことやるのも含めてまだ始まったばっかりなのでチャンスはあると思うんです、うんうん、ただやっぱり中国が現在、非公式で非公式というか中国移動がちょうど1月で300万、うん、で中国電信が800万って言ってるんですけどおそらく嘘だって話があって、うん、まあそれでも少なく見ても500万ぐらいいると思うんですよね。で今年中国移動だけで億はいくと、
うん、
ということは、まあ、中国で年末までに2億人ぐらい 5G 使うとそうなると 5G を使って新しいサービスしましょうっていうのがどんどん出てくると、まあ、現状でもね、まあ、そういわゆる車の配車とかオンラインで予約するとか、うん、そういったサービスを含めてどんどんどんどんスマホを使ったサービスが出てくるととなるとそういったものを日本でも 5G が始まったからやりましょうよっていうふうになるんですけど中国は数がでかいのでそれだけやっぱりその普及の度合いも広がればどんどんサービスのアップデートもできるし海外にも持ってこうとかって話できますよね。日本はやっぱりまずは 5G 使う人を増やさないとなかなか広がらないということはやはりいかに 5G の端末を買ってもらうかっていうところですよね。
ね、ファーウェイなんかも宣言 5G スマホを出す出さないみたいな話もあって、うん、もうね1万円5000円とか2万円ぐらいでもう 5G のスマホが作れてしまうともうファーウェイの人に話を聞くともうチップセットは大して変わらんと 4G と比べて変わらないし、まあ、アンテナも、ね、入れなきゃいけないけどもうそれもね大した額ではないというところで言うとまあそういった普及価格帯に 5G スマホを載せてくるって話ですしじゃあけどね日本でそれは買えるかって言ったらまあ買えない感じもするので、うん、日本変な割引規制があったりとかそういったファーウェイ排除する動きがあると結果としてこうね日本の 5G の普及がね訴求が阻害されてしまうのかなっていうふうには思いましたね。
まあ、だから端末のその割引販売じゃなくて分割販売をもっとアピールすると、うん、要するに24回払いですよとその48回はさすがにやりすぎだと思うんですけども、うん、それが当たり前になるようなアメリカみたいな感じになれば、うん、もう少し 5G に興味持ってもらえるかなと、
うん、でただ日本は厄介なのはなんかその分離プランを導入すれば通信料金安くなるだろうっていう発想なんですけど、うん、けどアメリカって分離プラン導入されてますけど世界で一番通信料金キャリアは高かったりもするので
結局そうなんですよね。
そうなんかねその辺がちょっとずれてんなって感じはすごいするというか、まあね、そこを見余っちゃいけないなとは思いましたね、はい、これ山根さんちょっと話は戻りますけども CES、
はい
1月頭にラスベガスありましたけども結構いろいろとアクティブに出題されてたようですけども、
はいはい、
CES でなんか印象に残った端末とかあったりしましたか。
そうですね、まあ、いきなり色物ですけど、うん、ハイセンスのカラー電子ペーパースマホ。
お
要するにす、まあ、今まで、ね、電子ペーパーモノクロですけど、はい、そのモノクロの上にカラーフィルター乗せることで、はい、カラーの電子ペーパー
と、うん
で実際やっぱり若干くすんだ色に見えるんですけどやはりまあ消費電力少ないのと目に優しいと、うん、で載っていたコンテンツがね教育コンテンツが多かったんですね。やはり子供にモノクロの画面見せても興味持たない、
うん、
カラーならね興味持つじゃないですか、うん、ということでこれもしかしたら教育用として面白い存在になるかなと、
うん、
で実際発売するかどうかは分からない、
うん
ですけどもそういったものがもう出せると。でカラーの電子ペーパーってはるか昔10年ぐらい前にロシアで出たんですよね。もちろん E インク社が4色かなんかも出したんですけど、まあそれ発色も悪かったしあとあれですよねペベルでしたかねカラー の電子ペーパーのスマートウォッチ出たんですけども、うん、あれも多分色数少ないのと画面が小さいとっていうんでなかなかねそのまあ、そこそこ見れるカラー電子ペーパー出てこないと思ったらついに出てきた。
そしてメインの画面が電子ペーパーなんですか。
そうです。で裏はないです。もう片面です。
まあ、動画きついですよね。
動画とか写真のプレビューは全然ダメですよね。まあ、そこはこれからなんでしょうけど、うん、逆に言うと子供に渡した時にゲームしたり動画見ないじゃないですか、
はいはいはい、
子供向けに最適かなと、
うん、
注目してますね、
うん、
あとそのハイセンスに 5G スマホがあったんですが、はい、チップセットがユニソックっていうもともとスプレッドドラムっていういわゆる低価格タブレットやってる 会社のチップセットですね。だからメディアテックより再現やすい、うんうん、でそこの 5G の SoC を採用したと。なので価格とかはまだ分からないんですけども、かなり安くなるよって言ってたんですよ。
うん、ですよね。だから 5G スマホ意外と安いのはいっぱい出そうですよね。う
ん、だから現状で TCL の500ドルがあれはスナップドラゴンの765系でしたかね、新しい、700系ですけども、それで500ドルじゃないですか。でメディアテックが今、中国で1個出していると。あとはシャオミ自身が今もう2000元ですから3万円の 5G スマホ出してるということで、意外とまあクアルコムがね、よく 5G 始まった今 4G と違うのはスマホがもうこんなにあるって言うんですけど、価格の面で見ても安いものが多いと。
ですよね。
あともう一つは 5G のいわゆるホームルーター CPE ですね。これがめちゃくちゃあったと。ゲーミング PC のレーザーにもあっていいなと思ったら、シンガポールでしか売らないらしくて、どうもシングテルと組むと。なかなかちょっと面白いですよね。
まあ、あれですよね、中国とかアメリカってまあ国土が広かったりもして、うん、なかなか家にこう、ね、固定の回線が引かれてないっていう状況があるので、うん、まあ、そういった CPU っていう、まあ、何でしょう、ポットぐらいの大きさ、はい、昔のポットぐらいの大きさの端末があって、まあ、それを家に置くと 5G がつながって、まあ、そこから Wi-Fi が飛んでいろんな機器で使えるよと。まあ、だから、ソフトバンクが売ってるソフトバンクエアとかっていうね、うん、まあ、置き換えみたいな感じのが、まあ、非常に出てるというところですよね。
そしてそれが全て Wi-Fi6 なんですね。だから意外と Wi-Fi と 5G どっちだじゃなくて両者融合してると。なので家までは 5G で引いて、家の中は Wi-Fi6 で飛ばすと。あともう完全にギガ でさらに家電メーカーが多く CPE 出してたので、ということはスマートフォームとかそういったものもセットで売りやすい。まあ、例えばね、あの家の監視カメラとかスマートドアノブとかつけても Wi-Fi つないだりめんどくさいし、 Wi-Fi が安定しないとか、ね、家の回線が遅いと使い物にならないんですけど、その 5G の CPE があればそれポーンと置いて、まあ、Wi-Fi の接続はさておいて、もうどんなところでもそういったもう家電がつながると。まあ、そういうことを考えるとね、まあ、Xiaomi みたいにいろんなスマート家電出してる会社ってのは売りやすくなるし、
ね、だから OPPO なんかもね CP やるって言っていて、 ね、まあ、それでいろんなものがつなげるようにしますよっていうふうに言ってるので、まあ、だから 5G と、まあ、CP と呼ばれるそのね端末と、あと Wi-Fi6 っていうのは確かにね、いろんな相性がいいのかなっていう感じがしますよね。でモトローラーが、まあ、折りたたみのレーザーなんかも展示してましたけども、折りたたみスマホどう見てますか？
まあ、個人的にはウハウハはあって感じなんですけどね。ただレーザーみたいな縦折りはありかなというね。
そうですね。まあ、レーザーって昔ね出てましたけど、まあ、そういった折りたたみの携帯の形で、はいはい、昔だったら上にディスプレイがついて下にまあキーがついてるのが、まあ、それはもう全面もう本当にこう画面になってると。なので折りたたむと本当に胸ポケットに入れても問題ないぐらいな、まあ、携帯性ができると。
開くと縦
長、縦長ですね。18対9かな、なる。
実際は開いたらスマホです。
うん、あ、そういうことですね。う
ん、今の横折りのものは開くとタブレットなので、うん、まあ全ての人向けではないですよね。ところが縦折りだと開くとスマホなので、まあ、本当に、まあ、いわゆるコンパクトというか、使わないときは畳んでポケットにしまうとき、
まあ、あの辺はね、あとはまあ値段の問題でしょうけども、まあ、意外と流行りそうな感じありますよね。
そうですね。耐久性も気になるところですが、まあ、ディスプレイが狭い分、今のタブレットタイプよりは大丈夫かなと。値段はねやっぱりメーカーさんとしては高く売りたいので、まあ、しばらくは下がらないんでしょうけども、まあ、年末ぐらいには999ドルとか、それぐらいですかね。今年はまあちょっと様子見というか、まあ、まだまだ一部のマニア向けかもしれませんが、ただおそらく使ってみたら気持ちいいんじゃないかなと。今もうスマホ大きいですから。
そうですね。もうだいぶね片手で使えるの限界も超えつつあったりもしますからね。その辺で言うと、まあ、折りたたみっていうのは新たなね需要を喚起するのかなって気もしますし、まあ、ちょっと未来っぽいっていうのもねあるのかなっていう気がしますね。あと山根さんから見て今のアップルってどう見えてますか？
ちょうどこの前カウンターポイントが去年の出荷台数出して、はい、第4クォーターはなんとアップルが1位と、7800万だったかな。でサムソンが7000と、ということでそこだけ見ると iPhone 11シリーズ好調じゃんなんですが、19、29、39が悪すぎて、通年で見ると アップルマイナス 7%、 で他社はプラス2とか4でもとにかくプラスなんですよ、ということはある意味アップル一人負けになってしまったと。これはやっぱり9月に新製品を出しても、もう iPhone 好きな人はみんな飛びつく、いくらでも出すんですが、それがまあ年末年明けぐらいまでしか通用しなくてみんな買ってしまうと。で普通の方々は新製品買えないので、もうとはいえ安い iPhone は欲しいということで、まあ下のモデル買うんですけども、現状のやり方ではもうちょっとついていけないのかなと。でまあカメラもようやくね追いついたのかなという感じなんですけども、おそらくまあファーウェイとかはペリスコープなり、あるいはマクロ載せるなり、次の、まあ、アップルの2歩ぐらい先行っちゃってるんですよね。で一方で、まあ、アップルはもう別に販売数は気にしません、売上、まあその利益率っていう話もあるんですけども、じゃあアップルがテレビサービスとか始めた時に結局アップルの端末で見る、でアップルがまあインテルの 5G のモデル部分を買って 5G モデルも開発しようとしても、自社でしか使えないものやハードウェアやサービス出すとなると数を出さなきゃならないと。そうなると現状のやっぱりハイエンド主流では厳しいし、じゃあ前のモデルを安く出してるからいいでしょうって言うんですけど、明らかに例えばカメラ劣ってしまうわけですよね。むしろまあ OPPO の3万円の最新モデルの方がはるかにいいと。でそこに若い人たち多分少しずつ気がつき出してるのかなと。となるとやはりその SE2 みたいな廉価版というよりも、要するにターゲットユーザーをずらして今までの旧製品を低コスト端末として売るんじゃなくて、低コストの端末っていうか、まあ、下のモデルもちゃんとお金をかけて作らないと厳しいかなという。
ね、このまあね、まあ、ユーザーが二極化していて、高くても買いたいっていう人と、やっぱりそこそこ安い値段で買いたいっていう人がいるのは理解できたりもするし、ただその明らかなその安いモデルを後に出すって結構難しいところもあるじゃないですか。ここをうまく乗り切るかってところがアップの勝負のところなのかな。
なかなかね、新しいものが今サービスとかも出しにくいので、テレビに関してもうちのテレビでしか見れませんよというコンテンツが一つあったとしても5ドルぐらいでしたけど、そんなに高くはないにしてもお金出すかってのはなかなか難しいですよね。
そうですね、まあ、アップルはサービス面は好調だというふうに言ってますけども、まあ、アップル TV プラスに関してはね、やっぱコンテンツが少ないのは明らかだったりもしますし、まあ、音楽とかね非常に好調のようですけどもね、なかなかその辺難しいところなのかなっていう気もしますし、ね、アップルの決算見ると、ね、日本だけがマイナスになってるっていう状況もある
ので、あ、そうでしたか、そこは確認してなかった、は
い、なのでやはりね法改正がかなり影響を与えてると言いますか、今までね魅力的に変えていた iPhone が、まあ、そうではなくなってしまったので、日本はね相当厳しい状況なのかなと思います、
ね、まあ、仕切り直しが必要ですね。
そうですね、やっぱりねだいぶスマートフォンビジネスこうね踊り場に来てるところもあったりもしますので、まあ、売り方なりねそういったビジネスモデルを変えなきゃいけないのかなとは思いますね。
まあ、そうなるとやはり 5G を今年出さないと、他社がもう 5G がメインじゃないですか、やはり形だけでもいいので 5G を何か言わないと厳しいなと。
そうですね、これ 5G 山根さん何に期待してますか。
やっぱりもうちょっと 5G によってその IoT 機器が、例えばまあ一番分かりやすい見守りカメラ、それがストレスなく見れるようになると、まあ、そうやって安心してね共稼ぎもできるだろうし、家のいろんなセンサーとかも含めて、僕はスマホそのものが速くなるよりも家にそういったものを置いてスマホで使おうっていう動きがこれから出てくるかなと。もちろんキャリアさんとか IoT 機器メーカーがいろいろしっかり教えなきゃならないところあるんですけども、今だと家にカメラあってもなんか画像はあまり良くないし、例えばスマホで動かしてもカメラ動きが鈍いとか、そうなるとあまり使わないと。でもそれが本当にまるでそこにあるような感じで家の気温がすぐ分かるとか、カメラが動くみたいなことになると、そうやってようやく初めてそのいわゆる IoT スマートフォンみたいなのが生きてくるので、生活が本当に便利になるっていうものが 5G で実現するのかなっていう気がしています。
ね、こういったこうちっちゃいニーズから積み上げていって 5G って便利だよねっていう状況にならないといけないのかなとも思うし、
そうですね、
まあね、なんか日本へ ちょっとバブル状態になっていて 5G のなんかこうね3月から一気に世界が変わるんだみたいな感じになってますけどもまあそんなことはないよと、まあ、これから10年ね 6G が始まるまでじわじわとまあ進化していくのかなっていう気はねしますかね。松島さん今日のお話聞いて何か思ったことありますか？
そうですね、その 5G のお話って今までもいろんなゲストさん交えて、まあ、いろいろ話はしてきましたけれども、今回 の山根さんの言葉にあったそのとにかく 5G の端末をみんなに持ってもらうことによってまたさらにそれが進んでいくっていうのは確かになって、非常にちょっと目から鱗と言いますか、様子見てしまう人ってどうしてもいると思うんですけれど、やっぱりね売れない商品は入荷がないのと一緒で、まあ、そこに関しては、まあ、劇的に変わることはないにせよ、なんかもうちょっと積極的に注目していかなきゃなって思いました、はい。
はい、山根さん最後にリスナーに向けて何かメッセージがあれば。
そうですね、まあ、5G に始まるとつながらないとか思ったより速度出ないなんて状況になるかもしれませんけど、2年ぐらいすると 5G でよかったねっていうふうになると思うんですよね、うん、だから、まあ、温かく見守りながら、うん、ぜひ使ってほしいなっていう気がします。僕自身韓国で 5G 使って楽しいですから、ぜひね皆さん 5G に乗り換えましょう、
うんですね。これね 5G これからますます盛り上がっていきますしね、おそらくまあいろんなね 5G スマホの買い時っていうのもね見えてくるのかなというふうには思います。山根さん今日はどうもありがとうございました。山根さんにはこれからも時々出演していただいて世界の情報を聞いていきたいと思います。
本日のゲストは携帯電話研究家の山根康弘さんでした。以上特集、携帯電話研究家山根康弘さんに聞く2020年通信業界海外事情パート2でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。なおパラビでの配信は2月放送分の回で終了となります。
残念ですね。
お聞き逃しの放送は音楽ストリーミングサービス Spotify や番組公式サイトのアーカイブをご利用ください。 Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども京セラさんにお越しいただき 5G ですとか今のスマートフォンラインナップについて聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。バインティー。